それでは本日のメッセージの箇所をお読みいたします。ルカの福音書8章の1節から3節です。ルカの福音書8章の1節から3節です。その後イエスは町や村を巡って神の国を説き、福音を述べ伝えられた。12人もお供をした。また悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの女たちも一緒であった。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた。本日はこの箇所から主イエスに従う女性たちのテーマで鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
今日の聖書の箇所はとても短いところです。主イエスに従った女性たちのことが書かれておりますけれども、歴史家ルカと呼ばれるこのルカの特徴のある、とても貴重な聖書箇所だと言っていいと思います。と言いますのは、今日から8章に移りますけれども、この8章のところではこの4節の後から種まきの例え話と、そして燭台の明かりの例え話が続いていきます。この例え話のテーマは隠れているものと明らかになるものというのがこの後のテーマです。そして今日のこの1節から3節のところでは、この例え話をするその前の導入としてこの1節から3節が配置されているわけです。そうするとルカがどんな意図を持ってこの話をここに置いたのか、そのことが見えてきます。一節にこのようにあります。その後イエスは町や村をめぐって神の国を説き、福音を述べ伝えられた。12人もお供をした。ルカがここで書いているのは、主イエスと12人の弟子たちの宣教が始められたということです。先日の祈祷会でこの話をしたときに、私はすっかり失念をしていたんですけれども、すでに6章の12節以下のところで12弟子のことが取り上げられておりまして、そこで弟子たちのことを使徒と呼んだということが書かれております。でこの8章のところでは、主イエスの神の国の宣教にこの12人の弟子たちを伴ったということが短く記されておりますけれども、読んでみますとルカの関心は12人の弟子たちよりもむしろこの後に出てくる2節と3節に記してある女性の弟子たちのことに向けられていることがわかります。2節と3節にこのように記されています。また悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラのマリアと呼ばれるマリア、ヘロデの執事のクーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの女たちも一緒であった。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた。このように書かれています。 まあ、この後の3節のところに続くわけですけれども、悪霊や病気を治してもらった女たちという言葉が2節の冒頭にあります。この悪霊や病気を癒してもらった女たちの括りの中に、このマグダラのマリアと、そしてヘロデの羊クーゼの妻ヨハンナと、そしてスザンナ、まあ、その他の女の弟子たちがいたということが記されております。主イエスにお仕えしていた女の弟子たちは、主に悪霊や病気を治してもらった人たちが多かったのだということがここから分かります。マグダラのマリアもクーザの妻ヨハンナもスザンナも、主イエスに従った他の多くの女の人たちも皆主イエスから病気を癒されて、あるいは悪霊から解放されるという救いを経験して、そうして主に従う者へと変えられていったわけです。で、特に初めに名前が出てきますこのマグダラのマリアという女性は一体どういう人なのでしょうか。実はこの7つの悪霊を追い出してもらったということ以外の説明は何も書かれていません。すでに7章のところに出てきた主イエスに香油を注いで髪の毛でこの主イエスの足を拭った女性がいます。この人はマグダラのマリアではないか、そのように考える人たちは昔からかなりたくさんいます。あるいはキリスト教会にはこれまでさまざまな伝承だとか伝説というのが残っていますけれども、それをまあ丁寧に実は調べてまとめた人がいます。13世紀のジェノバというところに住んでいたヤコブス・デ・ウォラギネという人は、この教会に残っていたそれまでの伝説あるいは伝承というものを一つにまとめて黄金伝説という本に記しました。ちょうどここに1冊持っているわけですが、このぐらいの厚さの本が4冊、かなりの分量になっています。で、この黄金伝説の中にマグダラのマリアのことが、実は大変詳しく書かれているわけです。だいたい1人につき、数ページのこう説明をですねしているわけですけれども、マグダラのマリアという項目を開いてみると、数ページどころではなくて、脚注を入れると30ページぐらいにわたる分量が書かれています。聖書にはこの1行しかないのに、なんでこんなに30ページもなるぐらいいろんなことが書けるんだろうか。聖書の中にこのマグダラのマリアというのが何回か名前が出てきます。ルカの福音書の最後の方まで行きますと、主イエスが復活した時に弟子たちにこのマグダラのマリアやこのヨハンナという人がですね、主イエスはよみがえるというふうに言っていましたよと言って弟子たちに伝える、そして弟子たちは走ってお墓に行ったんだというようなことがこの書かれておりますし、ヨハネの福音書を読むと復活の主イエスに最初に出会って、そして主イエスにラボに先生と声をかけた、あの人はこのマグダラのヨハネだったという、そんなことが書かれています。聖書全部合わせたって1ページ書けるかどうか、そんな分量ですけれども、この黄金伝説の中には30ページにわたるほどいろいろ書いてあります。何をそんなに書いているんだろうかと思って興味を持って、エピソードを読んでみると、興味深いのはマリアとマルタという2人の姉妹がおります。そしてラザロというあの死んで主イエスからよみがえらされた人がいますけれども、このマリアとマルタのあのマリアとこのマグダラのマリアが同じページの中に書かれているんですね。どうもごっちゃになってしまって、昔はこのマリアとマルタのマリアはマグダラのマリアなんだという、そんな理解がこの時代はあったようです。そしてその髪の毛で主イエスの足を拭った出来事が書かれています。 ずっと読んでいきますと、晩年になるとあのラザロと一緒に、このマグダラのマリアはマッシリアと呼ばれる、まあ、今のフランスのマルセイユというところまで伝道に行ったんだというようなことまで書かれています。でその後マリアはマグダラのマリアは7年間今度はバプテスマのヨハネのように誰にも会わずに荒野で生活していた。で食べるものはというと1日に7回お祈りをしていたんだけれども、その7回お祈りするたびに天使が迎えに来て天井に引き上げられて天使たちと一緒にご飯を食べていたとかですね、まあ、そんな記録まで書かれています。まあ、本当に、まあ、その他にもいろいろな記録があるわけですけれども、このマグダラのマリアという女性が生まれたばかりの教会で、まあ、非常に注目を集めた人だったんだということがよくわかります。なぜそこまで人々はこのマグダラのマリアに興味を持ってきたのか、まあ、そのきっかけになっているのが今日のこの1節から3節ということが言えると思います。マリアはかつて7つの悪霊に支配されていたと書かれています。そういう状態ですから、おそらく生活は大変だったはずです。毎日の生活もままならないような、まあ、非常に重たい症状で苦しんでいた女性たちが主イエスの働きをサポートしていったのだということをルカはここで描いていくわけです。主イエスの宣教は3年ほどだったのではないかと考えられていますけれども、これまで主イエスが3年間伝道した資金は一体どこから来たのか、まあ、他の福音書にはどこにも説明がないわけです。全く触れられておりません。ところがルカはこのような女の弟子たちが主イエスと主イエスの弟子たちの宣教をサポートしてきたのだということをここで初めて明らかにしているわけです。でこれはこの後の例え話にも関わってくるわけですけれども、食材は見えないようなところに置いておくのではなくて、この見える働きをする、そのように女の弟子たちの献身的な姿はルカはここで見えるようにしてやろうというふうに考えているわけです。この働きは決して小さなものではありませんでした。一粒の種が地にまかれて30倍60倍100倍の実を実らせる、そのようにマグダラのマリアやヘロデの執事クーザの妻ヨハンナやスザンナといった人たちの心の中に植えられた小さな種がそれを受け取ってやがて大きな教会を生み出していく、その爆発的な伝道の源はここなのだということをルカはこのわずか3節で描いて見せているわけです。ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナというのもここに名前が出てくるわけだけで、それ以上詳しいことは分かりませんけれども、この時代ユダヤの地方を支配していたヘロデの執事をしていた人物の妻ですから、それなりの地位のある女性だったということが分かります。まあ、そういう言ってみれば身分の高い女性も7つの悪霊に疲れて生活に困難を覚えていたはずのマリアのような人も同じように主に仕えたのです。まだできたばかりの教会、主イエスの周りにいた人々はこういったさまざまな立場の人たちが最初から自由に働いていたというのです。女性というだけで差別されていた時代の中で、教会だけは この女性たちの活躍によって成長してきたのだとルカは書いているのです。十二弟子たちの働きがクローズアップされがちですけれども、ルカはあまり注目されてこなかった女の弟子たちが実は主イエスの十二弟子たちと全く同じような重要な存在であったのだということをここで描き出しています。それこそがまさにここで語ろうとしている福音そのものです。福音とは使徒と呼ばれた十二弟子たちであろうと、かつて悪霊に疲れていたり病に侵されていた人であろうと全く何の関係もなく一緒に神の国の福音を述べ伝える伝道の役割を果たしてきたのだということです。これが福音です。主イエスは男も女も何の違いもなくお持ちになられるお方です。身分の高いもの低いもの、健康なもの病を負っているもの、そういう差に関係なく皆を用いられたのです。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えたと最後に書かれています。ああなんだ献金の話かと思わないでいただきたいのです。もちろんこの時代たくさん献金ができた人たちがいたと思いますけれども、皆が同じように財産を捧げることができたわけではなかったはずです。この一つの応答の姿が財産を持って仕えたということであって、その前に書かれていた罪深い女たちは、罪深い女はまさに文字通り主の御前にひれ伏して足を洗い、髪の毛でその足を拭って香油を注ぐ、そういう具体的な奉仕をしました。さっき名前の出てきたマリアとマルタといった姉妹は、一人は給仕をすることで主に仕えていましたし、マリアは主の話を聞く、主の御言葉を聞くということで、そういう使い方をした人でもあります。それぞれ違った使い方であり、使い方をどんな使い方であっても主イエスはそれを喜ばれたはずです。 A という奉仕は良い奉仕だけれども、 B や C という奉仕は少しランクが下ですというようなことではありませんでした。ペテロやヨハネのような使い方もあり、マリアやヨハンナのような使い方もあったのです。そうやって自分の心の中に御言葉の種をいただいた人たちは、誰にも気がつかれないようなささやかな使い方をしてきたわけですけれども、それらの技はやがて明るみに出され、そしてやがて100倍の実を結ぶ、そのようになると主イエスは語っておられるのです。私の書斎に少し違う視点から書かれた聖書の仲介書があります。教官福音書の社会科学的仲介というタイトルが付けられています。まあ、この本は大変面白い本で、いわゆる聖書学者たちがギリシャ語の意味を解き明かしていくというような種類の解説ではなくて、社会科学者が当時の社会状況の中でこれは一体どういう意味を持っていたのかということの解説を試みている本です。その解説によると、当時病を癒された女性たちは自分が癒されたことに対する負債を返すために、家族やその共同体を出て新しい家族や共同体に加わったと説明されています。そうすると自分の家族を離れて新しい家族、 つまり主イエスたちと一緒に行動するようになるわけですから、それは性的行為の疑いがかけられたのだそうです。浮気をしているというふうに社会的には見なされたというんです。そうならないように自分の家に帰ることもできたわけですけれども、癒してもらったその負債を返済するために新しい共同体、代わりの家族と共に一緒に歩んでいくことを優先させていくということがあったのだと書かれています。もしこの仲介書が書いているようなことだとすると、この女の女性の弟子たちは周りから軽蔑されながらも主に従っていくことを選び取ったという可能性があるわけです。ちょっと生々しい解説で、こうなると綺麗事ではなくなります。どれだけのリスクを冒して主に従っていったのだろうかということがいろいろと想像できるわけです。そこで最も大切なのは何かというと、主に自分が救っていただいたという事実にどれだけ感謝が大きいかということに気づかされるわけです。まさに自分の人生をあとは主のために使っていく、そのような覚悟がそこから見えてくるのです。私たちは誰もが皆同じように福音を受け取ります。それはからし種一粒のようなものでしかなかったかもしれません。その小さな種がどのように大きく育っていくのか、その種の中にどれほどの命が含まれているのか、それは私たちがそれをどう受け取るかによってその後の応答は変わってきます。そして主はその後の応答を完全に私たちに託しておられます。このぐらいの奉仕は期待しているからねというようなことは言わないのです。まあ、例えば応答の基準として献金の場合10分の1というようなことはあったとしても、それ以外の応答は全てそれぞれ全く完全に私たちの自由です。それをこのぐらいはやってほしいというと、それはそのままカルト宗教ということになってしまいます。どれほど私たちの応答が大切なのか、そのこのぐらいはやってねというような言葉がどれほど親切なように聞こえたとしても、私たちは言われてするのではなくて、私たち自身が自分の気持ちでそれぞれに応答していくのです。そしてその応答は人と比較をすることでもありません。どんな応答であったとしても主はそれを喜んで受け入れてくださるのです。主はどんなに小さな応答の働きであっても、それこそ目に留まらないような働きであっても、弟子たちのような目覚ましい活躍も同じように受け止めてくださるお方です。そして私たちは誰もが主に仕えるものとされています。そのような私たちの応答を主は見ていてくださって、そしてそれを喜んで受け入れてくださるお方なのです。お祈りをいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは私たちに信仰を与えてくださいました。それは本当にからし種のような小さなものですけれども、それがやがて 30倍、60倍、100倍と実を実らせるようになる。あなたはそのことをよく知っておられます。女の弟子たちがあなたに救われたその救いを受け止めて喜んで応答していきました。周りの人からどんな目で見られるかも顧みずあなたに従っていきました。主よ、私たちには私たちのあなたへの応答があります。主よ、喜んであなたにお仕えしていきたいと願っています。どうぞ私たちの応答をあなたが受け止めてください。そして私たちも喜んであなたにお従いし続けていくことができるように私たちを導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。